2016年、実業家の前澤智之さんが、ジャン・ミシェル・バスキアーの絵絵画を、約62億円で落札しましたよね。
ええ、ありましたね。
あれはアート界隈だけじゃなく、もう日本中が一体いくら持ってるんだって、度肝を抜かれた出来事でした。
そうでしたね。で、そのわずか6年後、2022年に、同じ作品を今度は約110億円で売却したと。
そうなんですよ。単純な差益だけで約50億円。普通に考えたらもうこれ以上ないくらい見事な投資の成功物語ですよね。アートで糸儲けと。
ですよね。普通はそこで話が終わるはずなんですが、でも今回あなたが集めてくれた資料、オークションの記事とか彼の新しい事業のレポート、それから一冊のちょっと古い本。
はい。
これらを並べてみると、なんか全く違う景色が見えてくる。これは単なる金儲けの話じゃないんじゃないかって思ってくるんですよね。
まさに。今回のテーマは、その前澤智之さんっていう人物の、行動原理を読み解くことなんです。
行動原理。
ええ。
バスキアの売却、あの謎のお金配り、そして次々と立ち上げる新事業。これらの一見バラバラに見える行動が実は一本の線でつながってるんじゃないか。
うんうん。
その仮説を検証するのが今回のミッションですね。
面白そうですね。特に気になるのが、2011年に出た岡田斗司夫さんの評価経済社会。10年以上も前の本がどう現代の前澤さんとつながるのか。OK、じゃあ早速この謎を深く掘り下げていきましょう。
はい。まずは全ての始まりであるアートオークションの裏側から見ていきましょうか。
お願いします。
資料を改めて確認しますと、売却されたのはバスキアの1982年の作品で、アンタイトルド、
うん、
横5メートル、縦 2.4 メートルっていうものすごい巨大な作品で、彼のキャリアの中でも最高傑作の一つとされていますね。
62億で買って110億で売る。これ50億円近い利益が出ているのに、投資の成功だけで片付けちゃいけないと？
え、
正直最初はピンとこなかったんですけど、記事を読んで驚きました。アートの世界って単純な売り買いじゃないんですね。
そうなんですよ。記事の中であるギャラリストがすごく興味深い証言をしていて、
ほう、
超一流のコレクターにとって最高の作品をオークションに出品することは、最高の作品を手に入れるのと同じくらいステータスを高める行為だと。
なるほど。つまり売ること自体が攻めの一手だと。
そういうことなんです。オークションハウスからすれば、前澤さんのような、スターコレクターがあのバスキアを売るぞとなれば、市場がものすごく活性化するわけじゃないですか。
確かに話題にもなるし、他のコレクターも刺激されますよね。だから彼には売り手としても市場にいてほしいと。
その通りです。そしてその行為によって彼が得るものを考えてみてほしいんです。前澤さん自身はアートは多くの人と共有されるべきものとコメントしてますけど、その共有の先に手に入れたのはお金以上の無形の資産なんですよね。
ここが今回の核心につながりそうですね。具体的にはどんな資産なんですか？
資料にあるエピソードが象徴的ですよ。同じく世界的なコレクターのレオナルド・ディカプリオと普通に電話で話す仲になったりとか。
へえ。
あとは現代アートの巨匠ジェフ・クーンズを自宅に招いてたこ焼きパーティーを開いたりとか。
たこ焼きパーティー、すごい世界だ。でもそれってつまりアートっていう共通言語を通じて世界のトップ層が集まるコミュニティへの入場券を手に入れたっていうことですかね。62億の絵画がその入場料だったと。
まさにそういう見方ができます。そして一度そのコミュニティに入れば、ギャラリーでの優先順位が格段に上がる。普通なら市場に出てこないような作品も、あなたにならと声がかかるようになるわけです。
うわぁ。
これっていくらお金を積んでも買えない信用とかつながりじゃないですか。
確かに。
つまり彼はバスキアの売却益50億円と引き換えに、お金では測れない影響力や評価という資産を莫大に手に入れた。非常に戦略的な一途だった可能性が高いんです。
評価、そのキーワード引っかかりますね。あなたが資料に入れてくれた岡田斗司夫さんの評価経済社会、
ええ、
10年以上も前の本なのに、まるでこの状況を予言していたかのように感じます。
そうなんですよ。この本は私たちの社会が貨幣経済から評価経済へと大きくシフトしていくと論じています。
評価経済へ、
ええ、その根底にあるのは価値観の変化です。人々は物を所有することに価値を感じなくなって、 最大の貨幣的利益じゃなく、最大の評価的利益を求めて行動する社会が来ると。
評価的利益っていうのは、さっきの話で出た影響力とか、人からの尊敬、称賛、あるいは共感みたいなものですよね。でも、どうしてそんなシフトが起きるんでしょうか？
岡田さんはその背景を、物不足、情報余りの時代だからだと指摘してるんです。
物不足、情報余り。
かつては物が足りなかったから、物を生産して消費することに価値があった。でも今は物が溢れている、
うんうん、
そうなると人々は有り余る時間を自分の内面とか精神的な充足感に向けるようになると。
あー、なるほど。そこにインターネットが登場したのが決定的だったと。
その通りです。インターネット、特に SNS は個人が不特定多数に情報だけじゃなくて自分の価値観を直接発信できるツールになったわけですよ。
はいはいはい。
それを見た人々はいいねとかシェア、コメントで反応する。これって情報や価値観の提供者に対する評価の表明なんですよね。
確かに。
こうしてお互いに評価と影響を交換し合う巨大な経済圏が生まれたというのが彼の見立てです。
面白いな。で、この評価経済には評価は常に貨幣より優位に立つっていう絶対的な法則があると書かれてますよね。評価大貨幣。
ええ。
評価があればお金に換えることはできるけど、その逆はすごく難しいと。
現代の例で言うと、YouTuber への投げ銭とか、クラウドファンディングがまさにそれです。
ああ。
あれは商品の対価じゃない。この人を応援したい、このプロジェクトに参加したいっていう共感、つまり評価が、直接お金に変わってる瞬間なんです。お金でその人の心を動かせるわけじゃないんですよね。
なるほど。このレンズを通してみると、前澤さんのあの不可解な行動の意味が全く違って見えてきますね。
うんうん。
特にあのお金配り。正直多くの人にとっては単なる売名行為かお金持ちの道楽にしか見えなかったと思うんですよ。
ええ、そう見えますよね。
この評価経済という物差しはその見方にどういう新しい説明を与えてくれるんですか？
非常に良い問いですね。貨幣経済の論理で見ればあれはただお金を減らすだけの非合理的な行為です。
ですよね。
でも評価経済の論理、つまり評価大貨幣の法則に当てはめてみるとどうでしょう。彼は自身の莫大な貨幣を現代で最も価値のある評価や影響力、そして人々の注目という資産に最大効率で直接変換しようとしたと解釈できるんです。
なるほど。つまり100億円の広告費を払うよりも100億円を直接配った方がより多くの人の注目とある種の共感とか期待、つまり評価を集められると考えたわけだ。お金を燃やして影響力っていう煙を立てたようなものか。
まさに。そしてその影響力という新たな資本を使って次に仕掛けたのが MZDAO コミュニティです。これもまた評価経済社会の思想を色濃く反映した実験と言えますね。
月額500円で誰でも参加できて、みんなで事業を立ち上げて利益が出たら分配すると。資料によればこの構想の原点は ZOZO 時代にあるそうですね。
そうなんです。
社員や顧客にも株を渡してみんなをオーナーにしたかったって。
ええ、これ従来の資本主義とは全く違う発想ですよね。従来の会社って出資者、つまり株主がお金を出して労働者が働いて経営者が舵を取る、役割が完全に分断されてる。
はい。
でも MZDAO では参加者は月額500円という少額のお金を出すだけじゃなく、アイディアを出したり SNS で広めたり、いろんな形で貢献することが期待されるんです。
その貢献こそが評価につながるわけですね。で、その貢献度に応じて将来的にはトークンなんかで報酬が分配されると。
その通りです。
つまりお金を出した量だけじゃなくて、どれだけコミュニティに評価される貢献をしたかが価値になる。
そうです。そしてその呼びかけに初期メンバー募集の段階で1日で10万人が登録して1万6000件以上の事業提案が集まったという事実はすごく重要です。
1日で10万人？
ええ、これってもう伝統的な資金調達の方法ではありえない熱量と規模ですよね。財和さんがお金パクリで得た影響力がこれだけの人々の参加したいっていう評価を引き出した結果と言えます。
確かに。レポートを読むと集まった事業案も単に儲かりそうなものだけじゃなくて、なんか社会貢献的なアイディアとかコミュニティを豊かにするようなものが多かったとありますね。
ええ、
参加者自身も金銭的なリターンだけを求めてるわけじゃないことが伺える。
そしてこの思想をさらに社会全体に広げようとしているのが最新の事業株アンドですね。
電気やガスといったもう誰もが使うインフラサービスに加入するとその運営会社の未公開株がもらえるという仕組み。 ビジョンが国民総株主というとてつもなく壮大なものです。
これ一見するとただの変わったポイントサービスに見えるかもしれないじゃないですか。
まあそうですね。
でもこれも評価経済のレンズで見るとその本質が浮かび上がってくる。これは私たちの日常の消費っていう行為の意味を根底から変えようとする試みなんです。
消費の意味を変える？どういうことでしょう？
今まで私たちが電気代を払う行為って単なる消費でしたよね。電力会社との関係はそこで終わり。
はい。
でも株アンドの仕組みだと電気代を払うことがその会社を応援してその成長に参加する行為に変わるんです。
ああ、
なぜなら自分も株主、つまりオーナーの一員になるからです。
なるほど。単なる消費者から当事者へと立場が変わるわけですね。自分が使ってる電力会社が成長すれば、自分の持つ株の価値も上がるかもしれない。
そうです、そうです。
そうなると、ただ安いからっていう理由だけで電力会社を選ぶだけじゃなく、この会社を応援したいからっていう、まあ評価とか共感が選択の基準に入ってくる。
まさに、それこそが評価経済的な世界の入り口です。貨幣の交換だけで成り立っていた関係に、参加意識とか共感っていう新しい価値軸を持ち込む。こうして見てくると、バスキアの売却から始まった一連の行動が、すべて一つの壮大な物語としてつながってきませんか？
いやー、本当に。点と点が線になりました。バスキアの売却でアート界っていう特殊なコミュニティの評価を獲得して、お金配布で社会全体の注目に変換した、
ええ、
そしてその巨大な影響力をもとにして MZDAO や株アンドっていう新しい評価経済圏そのものを作り出そうとしている。
彼の行動は金持ちの道楽とか気候と切り捨てるのは簡単です。でも資料を丁寧に読み解くと、彼が自らの莫大な資産を投じて貨幣が絶対だった古い資本主義の OS を評価や共感が価値を持つ新しい OS にアップデートしようとする壮大な社会実験を行っているという仮説が浮かび上がってくるんです。
そう、ZOZO時代から海が言っていた儲かる会社は全員が楽しんでる会社だっていう言葉がありましたが、その思想が形を変えて社会全体へと拡張されてる感じがしますね。
そうですね。
一部の資本家だけじゃなく誰もが参加者で、貢献が方向われて楽しんで経済活動に関われる社会、それが彼の目指す世界なのかもしれないですね。
もちろんこれはあくまで一つの解釈ですけどね。でも彼の行動を貫くロジックとしては非常に説得力があるように思います。
いやー、ニュースの断片だけを追いかけていると絶対に見えてこない大きな絵を見せてもらった気がします。ありがとうございます。さて、今回の話をあなたはどう受け止めましたか？最後に一つ思考実験をしてみてほしいんです。
もしあなたの世界でお金よりも評価、つまり人からの共感や信頼、尊敬の方がより重要な価値を持つようになったとしたら、あなたの仕事の選び方、お金の使い方、そして日々の時間の使い方は一体どう変わるでしょうか？
誰もが情報発信者であり評価者でもある現代、私たちはもう知らず知らずのうちにこの評価経済のプレイヤーになってるのかもしれないですね。
ええ。
あなたが次に SNS でいいねを押したり、何かをシェアしたり、あるいは誰かの活動に少額でもお金を払ったりするとき、そこでどんな価値が、どんな評価が動いているのか、少しだけ立ち止まって考えてみると、世界がまた違って見れるかもしれないですね。